今日は、無名会の法話会に集っていただきましてありがとうございます。私はですね、今日はこちらのホワイトボードにも書かせていただきましたが、同じく愛知県ですね、の春日井市から参りました臨正寺というお寺の副住職をしております、野田真明と申します。野田と申します。で、私の簡単に自己紹介、今お寺の名前と、どこから来たかっていうところはお伝えをしたんですけれども、もうちょっと詳しく言うとですね、私自身はこの臨正寺というお寺、この清州寺様と同じく臨済宗妙心寺派という流派のお寺でございまして、春日井のですね、JR の春日井駅、皆さん分かりますかね？皆さん愛知の方ですか？ご遠方から見えてる方見えます？じゃあ大体皆さん分かります。岐阜ですもんね。でも近いです。ご近所ですよ。JR の春日井があり、そして岐阜の方面に行くと神領駅というね、駅がありますが、大体それの春日井と神領の中間ぐらいのところで、この神領駅と春日井駅を直線で結んだ、ここが春日井で、この辺に神領があるとするとですね、これ駅ですね。で、この辺。北にちょっとだけ、春日井駅からでいうと徒歩15分ぐらいなんですけれども、そんなところにあるお寺でございまして、で、私はもうこの臨正寺というお寺に生まれ育ちました。で、後で少し、お話しするんですけれども、私のこの野田家がですね、この臨正寺というお寺を切り盛りさせていただくようになったのは祖父の代からなんですね。もう祖父は亡くなってますけれども、今父親が住職をしておりまして、で、私は副住職という立場で、住職を補佐しながらですね、いわば親子で、頑張って臨正寺というお寺をお守りさせていただいております。で、本当に父がいてくれるというのはありがたいことでですね、やっぱりお寺を留守にするっていうことがなかなか難しいと、出かけようと思った瞬間、先ほどもそうだったんですが、お客さんが来られたりですね、これでお客さんがお帰りになられて、これでようやく出発できると思ったタイミングで今度お電話かかってくるとかで、そういうのが結構あったりするんですが、やっぱり一人でもですね、今父がいてくれるからこそ、私自身がこうやって皆さんと出会うことができるという意味ではですね、本当にこういうことは当たり前のことじゃないんだなということを日々感じております。で、もう皆さん、私のプロフィールをウェブサイト等で見ていただいたかちょっと分かりませんけれども、私はお寺の出身なんですが、大学はですね、実は我々の宗門の大学って花園大学っていう京都にある大学があるんですが、そこには恥ずかしながら行っておりませんで、キリスト教系の大学に行っておりました。何の大学かっていうのはちょっとあれなんですけれども 東京にあるとあるカトリック系の大学に4年間だけいまして、で、4年間終わってこちらにもうすぐ戻ってきてですね、いわばその就職活動というのはせずに、3年間修行寺におりました。で、その修行寺というのがですね、実はここから割と近いところにあります東区の徳源寺というお寺、皆さんご存知ですかね？もうそれこそ徳源寺でね、何度もお祝いしている方も今日いらっしゃって、本当にありがたいことなんですが、そこで3年間、要は禅門の専門道場で修行をさせていただいてですね、で、その3年間が終わりまして、この生家である臨正寺に戻って、それが2015年のことでしたけれども、その中でですね、副住職という立場をお預かりして、で、今に至るということなんです。で、この4年間、東京の、しかもキリスト教系の大学に行ったということですね、私がこの東京からここの臨正寺に戻ってきた時にですね、とある方のお参りに行ったんです。で、70代、当時70代ぐらいのおじいさん、おばあさんがお二人で、月参りですね、お月命日にお参りさせていただく。で、お参り、行かせていただいて、お久しぶりですね、なんて話をしてました。私がこの月参り上げさせていただいて、で、後ろパッて終わって振り向くとですね、お二人とも号泣されてるんですね。で、なんでどうされたんですかと、よっぽど僕のお経が良かったのかなって、それは言いませんでしたけども 言ったらですね、いや、若さんはわしらのことを 裏切ってで東京行ってまったと思っとったとちっちゃい頃からね、生まれがお寺でしたから、それこそ最初にお葬式にお手伝いさせていただいたのは、まあ、10歳の時でしたかね、小学4年生の時でしたし、それこそ夏のお盆の棚行っていって、まあ、お盆にこういろんなお宅を回らせていただくというのは、それこそもう小学1年生ぐらいですかね、うん、の頃からずっとまあさせていただいていて、まあ、そんな背景もあったので、まあ、ちっちゃい頃からこうなんというか、まあ、馬車馬のように働かされすぎてですねそれで嫌に嫌気がさして、で東京に行ってまった。しかもわしらと全然違う、こうキリスト教の大学に行ったということは、あ、これはもういよいよ若さんはわしらのこと嫌になったんだと、まあ、そんなことを言われました。 でも真実はですね、私は行きたくて行ったっていうとちょっと失礼になるんですが、まあ、そのキリスト教系の大学に行ったというのも、まあ、そこの大学しか受からなかったからそこに行ったというのが真実なんですね。私は名古屋大学に行きたかったんですけど、あえなく落ちまして、はい、名古屋大学は行けなかった代わりに、まあ、なんとかこうギリギリ私立で合格をいただいてたその大学に行ったというのがまあ真実なんですが、まあ、やっぱりこう傍目から見るとですね、あ、裏切り者と思われてたんだと思ってですね、なんかこういらん心配をかけてしまった、まあ、自分自身に、まあ、反省をした次第ですし、まあ、でも逆に言えばそれだけこう、まあ、号泣までしてくれて、で、まあ、こう帰ってきたということを喜んでくれる方が、まあ、見えるということはですね、まあ、本当にありがたいことだなと思いまして、まあ、それこそ、まあ、先ほど住職が言ってこそ、まあ、私が出られるという話もしましたけれども、でもそれ以外にもですね、やっぱりこうお寺のことを支えてくださる、まあ、檀家様であったりとか、あるいはこう地域の皆様にやっぱりこう支えられて、そして私自身も育てていただいて、まあ、今日があるなというふうに思っております。で、まあ、その私がまあ経験してきたことっていうのは本当にわずかなことだと思いますが、まあ、そうやって皆さんにお育ていただいた、まあ、その経験の中からまあ少し皆さんにもこうお伝えをしたい話を、お話しさせていただいてですね、何かこうお互いに気づきになるような、まあ、そんな時間が過ごせればなというふうに思ってます。で、私はいくつに見えます？いくつに見えますか？あ、そうですか、そうです。あ、そうか、もう皆さん知ってるんですね、まあ、ネタバレがあったということで、私は平成の、ね、2年生まれでして、まあ、年齢でいうと今は33ですね、34になる年になります、はい、なのでまあ今日もお集まりいただいた皆さんをちょっとお見かけするとですね、まあ、多分私よりもちょっとだけ先輩の方が、はい、何人かいらっしゃるようですので、まあ、本当にいつも私自身がこうやってお話しさせていただくときに、まあ、こう感じるのはですね、やっぱりこう自分自身の、まあ、本当に皆さんよりも短いこの人生の中でですね、やっぱりこう大冗談に構えて何かこう偉そうに講釈を垂れるっていうことは、まあ、できないなあと、はばかられるなあというのが、まあ、正直なところなんですね。なので、まあ、いつも私自身がこういう場でお話しさせていただくときに、まあ、心がけとして、まあ、大切にしていることはですね、私自身がこう大乗談に構えて、まあ、仏教というのはこういうもんですよ、あるいはこの禅の教えというのはこういうもんなんですよっていうことをこう、まあ、なんというかとうとうと説くというよりはですね、うん、まあ、今日のテーマ「微笑みは微笑み呼ぶ春の風」という、まあ、そんなテーマがありますけれども、まあ、そんな仏教だったりとか、あるいはその禅の、味わいをですね、皆さんと一緒にこうかみしめさせていただくと、味わわせていただくと、まあ、そういう気持ちでお話をさせていただきたいと思います。なのでどうぞ皆さん今日はですね、まあ、お子さんやあるいはお孫さんの授業参観に来たと思ってですね、温かい目でお手柔らかにやっていただけたらと思います。で、まあ、今日本題なんですけれども、この微笑みは微笑みを呼ぶ春の風、まあ、さっき噛んじゃいましたがすごく言いにくいですねこれね自分でテーマ設定しましたが、でこの言葉はですね、私いつも毎月お寺のこう掲示板をですね、こう書いて、まあ、貼り出すんです。で、まあ、こう過去に書いたことのある言葉、これどこがその出典なのかっていうところはちょっとわからないんですけれども、 私も、まあ、とあるところでこれを見かけてですね、まあ、非常にこういい言葉だなと思って書かせていただいた言葉なんですね。で、どこが出典かっていう、まあ、どなたがおっしゃった言葉かっていうのはわからないんですけれども、でもよくよく調べるとですね、この、まあ、背景にあるのは、まあ、こういった禅の言葉が下敷きになっているということをですね、まあ、どこかの本で見た記憶があります。で、それは、こんな言葉ですね。あ、後ろの方どうですかね。ホワイトボード見えますか。大丈夫そうですかね。ホワイトボードが見えないとか、あと私の声が聞き取りづらいということがあれば遠慮なくおっしゃってくださいね。先日また春の彼岸の時にお話をさせていただいて、90分間お話しさせていただいたんですけど、で、90分間お話し終わった後にですね、皆さんに今日のお話どうでしたかお聞きしたらですね、パッと手が上がってですね、何言っとるか聞こえんかったという方が いらっしゃいました。で、90分間何を僕はしてきたんだろうかという非常に虚しい気持ちになったので、聞こえなかったらもうその時点で言ってください。で、話戻りますが、こんな前後があります。「桜花未生の春」という前後ですね。「桜花未生の春」で、まあ、これが大元になって、まあ、こういうこの、まあ、格言というんでしょうかね、まあ、こう進言金言というところにこう結びついているということらしいんですね。で、この桜花未生の春という、まあ、言葉の意味ですけれども、まあ、桜花、まあ、桜と書いてありますけれども、前後の辞典なんかを調べると、桜桃、桜に桃と書いて桜桃、まあ、さくらんぼのような花なんですかね。私も植物はあんま詳しくないんですが、まあ、いわゆるその桜とはまあちょっと違うらしいですね。で、そういったお花、まあ、桜じゃなくても桜桃じゃなくてもいいんですけれども、もうこの春になってですね、まあ、こう花々が咲き誇って、それがまるでこう微笑んでいるかのようだ、まあ、そんなうららかな春の情景を歌ったその前後というのが、この桜花未生の春という、まあ、そんな前後なんですね。まあ、今の私のこの時期、私の時期じゃないですね、今のこの時期、私のいるこの臨床寺もでもですね、うちは桜こそないんですけれども、ちょうど今藤の花と、それから、花水木ですかね、が見頃なんです。まあ、見頃といっても本当にまあ1本しか生えてないので、まあ、ささやかなもんなんですが、まあ、でも毎年自分自身も楽しみにしてきております。そして、まあ、この清州寺様も先ほどお庭を見せていただきましたが、本当にツツジの花が今すごくきれいに咲いていますね。鮮やかな紅色のツツジ、そして白いツツジですかね。もう本当に今、まあ、本当にこう陽気が増してきて、まあ、本当に春真っ盛りな季節ですね。で、まあ、こう花が咲き誇んで、こう何かこう私たちもそれを見てこう微笑ましい気持ちになりますし、まあ、こう花が咲いてですね、ようやくこう長い冬が終わって、こうほっとしたなということで、こう花々が微笑んでいるかのように咲いていると、まあ、そんなこう情景をイメージしていただけたらと思います。で、私がいつもこの前後、まあ、非常に私自身もすごく好きな前後なんですけれども、一つこう心に留めておきたいなと思いますのは、この春という言葉がある。でも、この皆さんご承知のように、まあ、日本にはこう四季があってですね、で、春の前にはもちろん冬があります。で、やっぱりこう冬があるということが、まあ、やっぱりこう春のこの裏、ここに前後としてはないんですけれども、その裏側には隠れているということは、まあ、一つ心に留めておきたいことだなと思うんですね。で、まあ、皆さん冬というと、まあ、どんなイメージがありますでしょうかね。寒いですね。私も末端冷え性なので本当に嫌なんですが、まあ、いろんなイメージが皆さんあると思いますね。まあ、本当にウィンタースポーツなんかやられる方だったらね、スキーとかスノボーとか、あとスケートができて、こんな楽しいシーズンはないっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、こう前後の中で、例えば冬とかですね、まあ、雪という言葉が出てきた時にですね、まあ、よく表現としてあるのはですね、こうもうおっしゃっていただいたように寒くて辛い時期だったりとか、あるいはこう、まあ、日が短くてですね、こう雪や氷にこう閉ざされた、まあ、停滞はこう滞るということの、まあ、象徴というふうに、まあ、こう表現される場合があるということなんですね。 でも逆に言えばそういった冬の、なんて言うんでしょうか、日が暮れて早くそう暗闇が多い時期で、なおかつ雪や氷で閉ざされているという、凍えるような思いがあるからこそ、春がやってきてですね、うららかになって、陽気が増してきて、でいろんな、花であったり、虫であったり、いろんな生き物が、生命が躍動し始めるというところで、より一層ですね、嬉しくなって、思わず微笑みがこぼれていくということになるんではないかなと思うんですね。で、よく考えてみたらですね、私たちのその、日々の、人生というと大げさですけども、暮らしでもやっぱり本当に日々皆さんも楽しいこととか嬉しいこととか、幸せなことだなって思うこととたくさんあると思うんですね。でも逆に、そういったことばかりがあればいいんですけれども、でも時にはですね、ちょっと苦しいなとか、しんどいなとか、やりきれないな、やるせないなっていうようなご経験をされた方も中にはいらっしゃると思いますし、私もこの短い30年ちょっとの人生の中でもですね、やっぱりなんというか、それこそしんどさになんというか絡め取られて、身動きが取れないような、そんな経験をしたこともあります。でもそういった、どういったご縁に巡り合っていくか、本当に自分にとって嬉しいご縁にばっかり会っていければ、それはそれで御の字なんでしょうけれども、でもやっぱり時には、自分が予想だにしない、自分にとって不都合なご縁に巡り合っていくっていうことも、あり得ると思うんですね。それはお互いに、それは万人共通だと思います。でもそういった起こる出来事そのものは変えられないかもしれないけれども、でもそこに、じゃあもう起きてしまったこと、あるいはこれから起きていくであろうっていうこと、その出来事そのものは変えられないとしたらですね、やっぱり自分自身の、そこに向き合う自分自身の心を良き風に転換していくということが、一層求められるのではないかなというふうに思います。で、その中でじゃあどうやってその切り替えていくの、そんな言ってじゃあすぐに切り替えられたら、なんというかそんな苦労はないですよね。で、やっぱりそうは言ってもなかなか難しいということがあると思います。でもその中で、私自身がですね、これはいいなと思うというのが、この微笑むということなんですね。辛い時こそ微笑むというのが、大事かなと思いますし、もうちょっと言えばですね、辛い時でも自分自身が微笑めるような、自分自身のその内面の何というかしなやかさというのが、それぞれの胸の内には確かに息づいているんだということに気づいていくということが大切なんではないかなというふうに思うんですね。で、じゃあこの微笑みということに関して、じゃあ仏教とじゃあその微笑みってどんな関係があるのかと思われる方も見えるかもしれませんね。でも結構仏教の、この中ではですね、この微笑むということが、非常に何というか大切にされているような、私の捉え方の中ではですね、何か大事にされているように感じるんですね。で、一個だけエピソードを紹介しますとね、もうここに 来られてる皆さんは本当にお耳が肥えていらっしゃってですね、いろんな老大師の話であったり、いろんな和尚様方の話を聞かれていると思うので、すでにご存知の話だと思いますけれども、皆さん、こんな四字熟語をね、ご存知でしょうかね。はい、蓮華生。これも大岡未生の春と同じく未生という言葉が使われています。で、ご存知の方も多いかもしれませんが、一応おさらいがてらですね、簡単にご説明をいたしますと、お釈迦様がですね、ご存命だった時、お弟子さんをたくさん集められてですね、とある、お山でお説法をされるという、そんな日がありました。で、そこに集まられたお弟子さん方はですね、お釈迦様からありがたい、教え、お話を聞こうと思って楽しみにして集まっておられたわけなんですけれども、でもお釈迦様が まあ、こんなような形で、まあ、どういうところに座られてたか分かりませんが、まあ、こうスタンバイしてですね、でこう今か今かとお弟子さんたちはこう待っているわけなんですが、なかなかこう話を始められないですね。でこう一言も喋られない代わりに、こう近くにあったお花をですね、こう一つまみ自分の手でこうつまんで、でこう皆さんに、まあ、お弟子さん方にこう何も言わずにこういうふうにこう示された。どうでしょう、あと30分ほどありますが、30分間これ私がこれやり続けたら皆さんどう思われますかね。500円払ったのに金返せと思いますか。 とまあそんなような感じでお集まりになられたお弟子さん方も、これはどういうことなんだろう、というようなことでですね、まあ、みんなハテナマークを浮かべていた。でその中で一人だけ、まあ、摩訶迦葉尊者という、まあ、このお釈迦様の、まあ、この有力なお弟子さんの一人がですね、そのこの様子を見てニコッと微笑まれたという、まあ、そんなあの逸話なんです。で、この年下というのは、この近くにあったお花を、年というのはつまむとか、まあ、手に取るというような意味ですので、まあ、お釈迦様がこの年下をした。で、ここ主語が違うんですね。で、じゃあ微笑んだのは誰かというとですね、先ほど申し上げた摩訶迦葉尊者という方が、お釈迦様のこのお花を掲げられたというその真意をこう汲み取って、私は分かってますよということで、こうそれをこう示すためにニコッと微笑まれたという、まあそういうことなんですね。でこの年下未生って、実を言うと四字熟語で、まあ、学校とか今どうなんでしょう、私が昔漢検の勉強なんかしてた時にこの熟語、四字熟語出てきた記憶があるんですけど、皆さんこの年下未生って、まあ、よく使う四字熟語でイコールになるものがあるんですけど、ご存知の方いらっしゃいますか？まあ、絶対っていうと語弊がありますね。多分9割ぐらいの方は知ってると思います。まあ、今のエピソードを聞いて思い浮かべられる四字熟語ありますか？前後じゃないです、四字熟語。残念ながらお答えいただいて正解しても、ちょっと今日景品を用意してないので 私正解言いますけど、以心伝心、はい、以心伝心、はい、まあ、本当に以心伝心というのは、まあ、本当に大事なことはこう言葉じゃなくて、まあ、心から心へと伝わっていくという、そういう意味ですけれども、やはりこうお釈迦様のその真意というのが、まあ、これは私ごときがこう言うというのはもう本当におこがましいことではあるんですが、よくその年下未生という言葉を、まあ、こう解説するときにいろいろ解説書がある中でですね、やっぱりこう本当に、例えばお釈迦様が大事にされておられた、まあ、例えば悟りの境地であったりとか、まあ、弟子に伝えたいこと、後世に残したいこと、まあ、様々こういろんなものがお抱えになっていたと思います。でもそれをですね、言葉で発してしまうと、まあ、結局その解釈の幅がこう人によって捉え方も違ってくるでしょうし、まあ、逆に言葉そのものにこう凝縮してしまうと、結局その言葉に直すということは、こう世の中をこう切り取る、文節化するっていうんですけど、この切り取る、まあ、要は言葉の檻に閉じ込めてしまうっていうことと、まあ同じことで、本当にこう自分自身が思っていることは、言葉にするともう本当にそれだけのものになってしまうということになってしまうんですね。まあ、ですから、その言葉で発せずにこういうふうにお花を見せて、大事なことはこう言葉ではなくて心から心に伝わっていくもんなんだというようなことを、お伝えしたかったということだと思うんですね。で、その意を、摩訶迦葉尊者という方が汲み取って、お釈迦様もこう喜ばれて、で、まあ、お釈迦様もどうなんでしょうかね、きっと微笑まれたことと思いますが、まあ、にっこりとされたという、まあ、そんなエピソードが残っているんですね。でもこの過小尊者がこう微笑まれたということに、まあ非常にこう意味があるような気がします。なぜならそのお釈迦様のじゃ意図を汲んだっていうことであればですね、いや私分かってますよ、分かりましたっていうふうにこう言うこともできたでしょうし、まあ何も言わなかったとしても微笑みではなくてですね、こうというまあ膨れ面をして分かりましたという表現することもできたと思うんですね。でもやっぱりそこで微笑まれたということは、やっぱり微笑みには、まあ何と言うんでしょうかね、まあ、こう周りのことも朗らかにしていく力がある、 まあ、こう、なんというか、仏教の大事にしている、こう、まあ、和の心っていうんでしょうか、この調和の心っていうのを、こう、やっぱり象徴するのが微笑みであるというふうに、こう、まあ、思われていたからこそ、まあ、微笑みとして、こう、表現をされたんではないかなと、私自身はそう思っております。こう、まあ、そんなことからもですね、こう、微笑みには、こう、周りの空気をこう朗らかにして、まあ、自分自身のこう心や、まあ、周りの人たちのその心というのをこう朗らかにしていく、まあ、そんなこう力があるんではないかなと思いますし、まあ、そんなところをこう仏教の中でも、まあ、こうお釈迦様ご存命の時からですね、こう大切にされてきたという、まあ、そんな歴史があるんではないかなというふうに思います。で、まあ、これは大昔のまあこう逸話なんですが、割と身近なところでもですね、こういったお話っていうのは結構残っていたりします。で、一つまあ今日ご紹介したいのは、私がですね、だったかな、中学生の頃だったと思うんですが、国語の教科書にですね、まあ、国語の教科書に載っていて非常に印象深い、まあ、詩人の方がいらっしゃいまして、でその方のその詩というのが、まあ、この微笑みのこの、まあ、大切さっていうところをこう教えてくれるっているなと思うものがあります。でその詩人というのはですね、皆さん水野源蔵さんってご存知ですかね。まあ、水野源蔵さんという方はまあご説明しますが、でこの方小さい頃にですね、赤痢にかかったことが原因で脳性麻痺を起こしてですね、まあ、それ以来この目と耳以外のその感覚というのを、まあ、全てこう失ったという、まあ、そんなご経験を持っている方なんですね。なので言葉をこう発することも、またこう物を書くということもままならない状況の中でこう長い間過ごされたなわけなんですが、じゃあどうやってこの周りの人と意思疎通を図ってたかというとですね、私も直接見たわけじゃないので、まあこう聞いた話ですけれども、こう50音のその表を用意して、このまばたきを使って、でこう何というか、これをこう文字を指定してですね、でそれでこう詩作をしたりとか、まあ、周りの人とのそのコミュニケーションを取っておられたという、まあ、そういう方なんですね。で、この水野源蔵さんの作品の中にですね、「ありがとう」という詩がありまして、それが国語の教科書に載っておりました。私もすごく大好きな詩なんです。で、ちょっとだけご紹介します。「ありがとう」「物が言えない私はありがとうの代わりに微笑む」「朝から何回も微笑む。苦しい時も悲しい時も心から微笑む。もう一度読みますね。ありがとう。物が言えない私はありがとうの代わりに微笑む。朝から何回も微笑む。苦しい時も悲しい時も心から微笑む。という。本当にこの詩を読むとですね、改めてこう微笑むということのこの大切さを思い出させていただけるような、そんな心地がいたします。で、まあ、これも先ほどとの蓮華生の話と同じでですね、単にまあ何か表情でこう伝えたい、何かを伝えたいと思ったらですね、別に微笑みじゃなくてもいいわけですよね。まあ、それこそさっきみたいな膨れっ面でもいいでしょうし、しかめっ面でもいいでしょうし、でも何かこう周りの人がですね、膨れっ面とかしかめっ面をしてたら、この人大丈夫かなって、まあこちらも心配になりませんか？どうですかね。私はみんながこう笑っていた方がなんか安心感があるというか、まあこれは私自身のまあエゴなんですが、でもやっぱりこう周りの人がですね、こう、という悩ましい顔をしているよりも、なんかこう微笑みにニコッとこう、まあ、笑顔でいていただけることの方が、まあ、すごくこう安心感があるなというふうに思います。なので、こう水野さんご自身もですね、こうありがとうという、まあこの感謝を伝えるということにおいては、やはりこう微笑みをおいて他にこう表現の仕方がないということを、まあよくよくこうご承知でいらっしゃったからこそ、まあ、ありがとうという、まあこうの念を表すためには、まあ微笑むということをこう大事にされていたのかなと思います。で、この微笑みは微笑みを呼ぶっていうふうにこう 書いてありますが、やっぱり先ほどお話ししたようにですね、まあ、周りの人がこうニコッと笑ってくれたら、まあ、思わずつられてこちらもこう心が朗らかになってですね、こうまあもらい笑いっていうんでしょうか、なんかそんなことを皆さんもご経験ないですかね。で、水野源蔵さんの、まあ、そのベッドサイドのその話っていうのは、まあ、この教科書には載っていませんでしたけれども、でもきっとまあ私自身が想像するにですね、まあ、こうありがとうというふうにこう感謝の意を込めて微笑まれた、まあ、その水野さんのご様子を見られた、まあ、この他の周りのお医者さんだったりとか、まあ、看護師さんだったりとか、あるいはご家族ご友人皆さんはですね、やっぱりこう同じく、安心されて、一緒に微笑まれていたことではないかなというふうに思います。で、本当にこう困難な状況にありながらもこう微笑むということをこう大事にされた、まあ、水野さんなんですが、まあ、でもこう、まあ、自分自身が、まあ、逆にこうそういう同じ境遇だったらと考えますとね、やっぱりこう、まあ、こういった話が大事だと分かりながらも、まあ、なかなかこう至らない自分がいるなということにもこう改めて、気づかされるわけなんですけれども、でもこう微笑むことで、まあ、自分や他の周りの皆さんの、心がこう朗らかになっていくということをですね、まあ、胸の中に据えて、まあ、こうなんというか自分自身もこうそういった在り方、まあ、人としてのその在り方というのを、まあ、大事にしたいなということをこの詩からこう学ばせていただいています。で、もう一つ、まあ、皆さんに今日お伝えをしようかなと思っていた話はですね、まあ、今までの話は、まあ、お釈迦様の話、そしてこの水野源蔵さんというまあ詩人の話、まあ、いわば私とこう、まあ、縁もゆかりもないというとあれですけども、まあ、本当にちょっと遠いところにいらっしゃる存在の話なんですが、私自身もですね、この微笑みは微笑みを呼ぶ春の風って、あ、こういうこう境外のことを言うんじゃないかなっていうところで、まあ、心当たりがある話が一つございます。で、それはですね、まあ、先ほどちらっと後で言いますと言いましたが、この臨床寺の先代住職であった祖父の話なんですね。まあ、今日は祖父のこともね、よくご承知くださっている方もいらっしゃるので、知って見えるか分かりませんが、まあ、ちょっとだけ皆さん、私の身の上話、ちょっとだけお付き合いいただけたらと思います。